じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日は第1回ということで、吉岡さん、
はい、
実はこの企画のですね提案者でもある、吉岡さんにぜひ第1回をということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、私でよければ。はい、
でちょっと経歴というかですね、はい、ご紹介をちょっと吉岡さんの方からお願いしたいんですが、
はい、
はい、
まあいろいろやってるんですけども、
はい、
今はメインは IT 系ですね。で、はい、IT 系っていってもまあいろいろあるんですけれども、はい、主にウェブの開発をメインにやっております。うん、まあ依頼があれば、ホームページ作ったりとか、うん、写真撮ったりとか、うん、あとは完全に趣味の範囲ですけれども、スピーカーの販売とか、うん、そういったところもいろいろやらせてもらってますね。
8ビートのタイムドメインのスピーカー置いてますけど、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあですね、まず、この企業年金システムっていうものが、
はい、
やられてたそうなんですけども。
ああそうですね、はい、過去にな
んか、はい、ビジュアルベーシックで世界最大のプログラム、
そうですね、というマイクロソフトが公認、このプログラムが一番、うん、ビジュアルベーシックで一番、はい、VB.net ですけどもね、うん、一番大きいプログラムですよっていうふうに言ってたぐらいの大きいシステムのごく一部ですね。それを新しいこうシステムに変えるために、うん、データベースの中身の引っ越しをしなくちゃいけなかったんですけども、うん、その引っ越しの部分で、
移行作業、
そうですね、の手伝いをしたことがありますね。
はいはいはいはい、それをじゃあビジュアルベーシック、それをビジュアルベーシックで書かれる。
ビジュアルベーシックも書くこともありますし、はい、その時のは、うん、メインは SQL がメインでしたね。はいはいはい、何千行って SQL があったりするので、それをこう、
ね、
いろいろ書いていって、はい、本当にこれが正しいのかみたいなこととか、それを何だろう、個人情報、もろに個人情報が入っているデータベースなので、うん、それをマスキングしたものを実際にこうしてみて、うん、きれいに、映るかどうかみたいなことをテストしたり、うん、そういったことをやってましたね。
僕も昔そのインフラやってたので、
はい、
そのサーバー、まあ、その当時あんまりデータベースとかなかったんですけども、うん、やったことあったんですけど、やっぱり当日になってなんかトラブルとかあったりしたんですけど、なんかそういったなんか苦労された点とかってありました？
ありますね、うん、結構データが違うとやっぱりこれもこういう対応しなくちゃいけなかったんだっていう、
うん、
新しい発見っていうのを動かせば動かすほど出てくるので、
うん、
どんどん納期というか、
ね、
スケジュールを守っていく、
はいはいはい、
そのバッファーがなくなっていっちゃうので、うん、そういったところのプレッシャーは結構ありますね。
うん、
IT 系はまあよくそういう感じになるとは思うんですけども、
ね、うん、あとなんかゲーム開発とか
はい、
うん、
なんかいろいろやってましたよね。ゲーム開発も一時期やってたことがあって、
うんうん、どんなゲームなんですか？
その時やったのはネットゲームと PSP のゲームやって、
うん、
ちょうど同じ現場だったんですけども、うん、最初に入ったのはネットでしたね。ネットゲームで、
うんうん、
まあ、ちょっとしたミニゲームを作る、
うん、
追加するような、う
ん、ちなみにそれって何年ぐらいの話ですか？
8年ぐらい前ですかね。6年とか、
うん、
7、7、8年ぐらい前の話。
その当時のネットゲームっていうとまだこうあれですかね、ちょっとウェブ上のネットゲームが出てきた頃、
ね、そうですね、ブラウザーゲームですね。
PSP のゲーム、
PSP は、はい、隣、その PSP の開発部署が隣にあったんですけれども、はい、まあ、ネットゲームの方が落ち着いてきたということで、
うん、
そっちのヘルプに行ったんですけれども、
そう、なんか非常になんか自由なというか、
そうですね、もう同じもう20畳ぐらいのオフィスでいろんなチームがいろんなことやってて、で僕がそこの、スクリプトを書いてるような人たちがいたので、
うんうん、
でその人たちを補助するようなツールをガシガシ作ったり、
うん、なるほど、ツール、
ツールですね、エディターを作ったような感じですね。
ああなるほど、例えばこうゲームのマップエディターとかそういう感じ。
そうですね、例えばサウンドノベルとかって、あの文字を読むようなやつとかあったりするじゃないですか。ああいうのって例えば選択肢の場合は、
あ
とこういうタグで囲むとか、こういう、まあ、バイナリーだったりするんですけど、これで囲むみたいなのを、手軽にプログラマーじゃなくてもできるような形に後でこうプログラマーに変換してあげるようなものとか、そういったものを作ったりしてます。
その時の使われた言語って、
その時は C シャープですかね。
C シャープ、
はい、あ、僕だけ読めてもいけないので、うん、そのみんな
それはあれなんですか、その、ツールを作る時はこういう言語推薦みたいな特になくて、単にその例えば、自分の趣味でこう言語を選んで、
そうですね、うん、趣味もあるんですけども、うん、隣にいる人がその VB 読めるか、C シャープ読めるかっていう、そっちの方が大切ですね。で C シャープできる人がいれば、じゃあ VB の C シャープかなみたいな感じで C シャープを選んでやった記憶があります。
あと、5年間4位以内の SE をされてる。
そうですね、はい、SE というあの何でも屋で、
うん、
ネットワークが落ちたって言ったり、屋根裏に登ってルーター回収して、本当にルーターが問題なのかなみたいなこととかいろいろやってましたね。それとかあとはちょっとしたプログラム作ったりもそうですし、電子カルテの仕様はどういうふうにしていくのかみたいなことであったりとか、あとそうですね、iPad で問診のシステム作ってみたりとか、いろいろやってます、
ね、
はい、
やっぱりなんかこう吉岡さんってあれですね、やっぱり現場であの仕事というか技術を覚えていったって感じなんですかね。
そうですね、うん、調べながら作ることが多いので、
うん、で、1年前に会社設立というか、
はい、はい、そうですね、はい、1年前の6月に、1年と4ヶ月経ったんですかね、はい、会社を設立して、はいはい、やらせてもらってますね。
今あれですよね、あの8ビートの会員の岩渕さんの方と仕事されてます、
はい、そうですね、はい、あのいろいろやらせてもらってますね、
はい、はい、で、吉岡さん、なんかやっぱり Ruby、
はい、
お使いになってますけれども、
そうですね、
これやっぱり病院に行ってる時から、
病院では全く使わなかった、
ね、あ、使わなかったん
です。病院のプログラムとかいろいろ PHP とかで作ってたんですけども、うん、どうも、もう今までお話しさせていただいた通り、はい、C シャープやったり VB やったり、うん、PHP やったり、うん、なんか VB スクリプトやったりとか、いろんなことに手を伸ばしすぎてて、自分のこう軸がなかったんですよね。で、そんなんでいいのかなっていう、こう焦りみたいなのがずっとあったんですけれども、ある時 Ruby on Rails っていうすごく生産性の高いフレームワークがあるぞということを聞いて、ちょっと見てみたら、まあ確かにこれすごいなというのと同時に、その Ruby の書きやすさといいますか、いうその落とし Ruby 言語の仕様の落としどころっていうのがすごく共感を覚えまして、これいいなっていうことで、今後やる、何かを極めようとするのであれば、Ruby でやっていきたいなっていうのがずっと、
あ、そうだったね。じゃあ、はい、割と最近なんですね、じゃあ Ruby。
そうですね、Ruby を本格的に書き始めたの、それこそ独立する時の1年ぐらい前ですかね。
そうなんですか、なんか吉岡さんっていうと、僕なんか Ruby にものすごい肩入れしてる方みたいな。
そうですね、Ruby に肩入れしますね、
はい、ですね。言語自体はもう C とか C++、C シャープ、PHP、VB、VBA、じゃあ、続いて、まあ、Ruby に。
そうですね、まあ、いろいろはできるはするんですけれども、はい、やっぱり Ruby で書くのに慣れちゃうと、他の書きたくないなっていうのはありましたね。
Ruby やってて、一番その他の言語、まあ、でも Ruby。っていうよりはその Ruby のフレームワーク含めてなのかもしれませんけども、そのあたりでこうなんかこれはすごいとなんか衝撃受けた部分ってありますか？
そうですね、いわゆるワンライナーで結構書けちゃう、1行でどれだけできるかっていう時に、Ruby っていうのは結構読みやすい形で、まあ、慣れないと読みにくいんですけども、慣れると結構書けちゃうので、そのちょっと少しの技術量で、それなりにサクッと作れちゃうっていうのが、やっぱり良さなのかなっていう気がしますね。
手に馴染むとか、こうスピード感があるとか、そんな感じですかね。
そうですね、煩わしさがないのがすごく重要かなと思ってて、例えば Java とか静的な型言語のものだと、これはイントだとかストリングだとかっていうのをやんなくちゃいけないんですが、 本当にバグの少ないものを書くのであれば、うん、そういうのはあった方がいいかもしれないですけども、うん、とりあえず動かしたいとか、うん、とりあえず、まあ、動いて、うん、テストしてって、はい、それで OK であればとりあえずそれでよしとするみたいな感じなのであれば、うん、Ruby のその書きやすさっていうのはすごく、うん、はい、手に馴染むというか、うん、ストレスがない、
うん、はい、
本質的なところだけ書ければいいっていうイメージがありますね、
うんうん、あとちょっと気になったのがそのエリクサっていう件、
はい、
うまく注目されてるそう
です。そうですね、Ruby 好きな人は Rlan っていう言語が関数型の言語があるんですけども、う
んうん、関数型なんですか、
はい、関数型の言語があるんですけども、うん、それが Rlan っていうのは昔から、あった言語があって、うんうん、それを Ruby 風味にしたものでして、うんうん、基本的なその今までの手続き型の言語とは、うん、一味も二味も違うような言い方なんですけれども、うんうん、勉強していくと、ああなるほど、関数型言語ってこういう縛りでこういう、うん、メリットを実現してるんだっていうことを、うん、勉強していくと結構面白いところがあって、うんうんうん、で、まあ、Ruby 風な文法でもあるので、うん、やるとしたらこれかなみたいな感じで今、うん、エリクサ
なんか最近関数型言語がちょっと見直されてますよね。
そうですね、う
ん、なんかリスプとかねこの化け物みたいな
リスプまでいっちゃうとね、うん、はい、いろいろありますけど、うん、まあ、Java の、バーチャルマシン上で動くやつとかは結構本番等にされたりしますんで、うんうんうんうん、関数型言語っていうのは面白いですよね。カルチャーショック、うん、軽くカルチャーショックを受けたので、うんうんうん、勉強の対象としてもすごく興味深いというか、うん、実際に仕事で使わなくても知的好奇心をくすぐられるというか、うんうん、そういったところありますね、
うん、あとはまあ Python、 Python なんかもうトレンドですもんね。
そうですね、うん、もう誰が書いてもなんとなくこう似てくるっていう、うん、それはまあ良さでもあり悪さでもあるんですけど、うんうん、そういったところとかもありますし、あと、うん、最近だと機械学習だとか流行ってるので、うん、そのあたりだと、
そのあたりね、強いですね、
はい、Python で書くっていうのが、うん、スタンダードになってきてますけどね、
うんうん、あと Go言語、
はい、そうですね、そのコンパイルしてすごく早いものを作りたいってなったら、うん、Go はすごく書きやすいらしい、
うんうんうん、
まだハローワールドぐらいしかやったことないんで、うん、詳しいところは分かんないですけども、うん、なかなかバックエンドは Go で動かしてフロントは Ruby on Rails みたいなことはよく聞く話なので、かなり負荷がかかるようなところだったらちょっと Go やっていきたいなっていうところもありますね、うんうん、
ちなみに今矢口さんとやってるプロジェクトは、はい、
Ruby 1本ですね、
うんうん、はい、
で、コーディング部分って、うん、まあ、なんていうか、そのみんなでやってるんですか、手分けで。
私一人で。
あ、一人で、なるほど、
ね、やってますね、まあ、基本でデザインで浜野さん入っていただいてるんで、うん、HTML をこう組み立てるとこういうデザインになるっていうのができてるんですね、うん、だからそれをもとに、うん、いろいろデータベース引っ張ってきたり、うん、ループかましたりっていうようなことをこちら側でやって、うん、って感じですかね。はい、で物によっては、ここはもうちょっとページ遷移させずにシングルページアプリケーションっぽく作りたいよねっていうようなところであったら、JavaScript の、いわゆるビューの部分に当たるようなフレームワークを持ってきて、JavaScript メインで作ると。で Ruby というか Ruby on Rails サーバー側は、JSON なんか返してあげてそれを、クライアントの方で組み立ててあげるみたいなことはやります。
いや、なんかこの間なんか8ビートでなんか Ruby on Rails なんか講習みたいなのがみんなでされてたじゃないですか。
はいはい、はい、あれは今作ってる、高専の子が、東京高専の子がアルバイトで来てくれてるので、はい、その子たちに今の、その、アプリケーションはどういうふうに、どんな流れでどういうふうに動いてるのかっていうのを実際に見ながらソースを解説したりとか、実際動かしてみてここ飛べるとこだよねみたいなことをやってましたね。
なんかじゃあコードレビュー的な、
コードレビュー
ではない、
ではないですね、そこまで書いてもらってっていうものではなくて、どういうふうに動いて、レイルズって動くのか、スクラッチでやってる人だとなかなか、
勉強会みたいな。
そうですね、僕が、
はい、 もいいですね、そうやってなんかこう現場の実際のプロジェクトに触れるっていう、触れられるっていうの
は、ね、珍しいと思いますね、
はい、メリットですよね、
はい、
開発環境って何使ってるんですか。
開発環境は、今はそういった今のところ自分一人でやってるので、はい、Mac とか最近 Windows をメインにしてるんですけども、
はい、
まあ、ローカル環境で構築してもいいのかなと思ってたんですが、チームで開発するとなると、うん、なかなか依存度が高くなってしまうので、うん、Docker を間に入れて、うん、Docker 上で、うん、アプリケーションサーバーとデータベースサーバーとで、
うん、
2台体制でやってます、
ね、テキストエディターとかって何使ってますか。
テキストエディターは Ruby に関しては RubyMine っていうのがあるので、
はい、
JetBrain から出てる、うん、他の言語でも JetBrain っていうと、うん、ああ、あれかっていう感じになると思うんですけども、うんうんうん、RubyMine っていうのを使ってますね。それ以外のものでちょっとしたものを書くときは Sublime テキストとか、
うんうんうん、
はい、
完成度高そうですね。
何の
RubyMine、
あ、そう、結構高いですね、うんうん、プラグインも充実してるんで、
うんう
ん、かゆいところに手が届くというか、
うんうん、
はい、
なんかそのでもなんか、ちょっとここは、足りないなみたいなところってあります、今使ってて。
Ruby Mine 足りないところ今のところはないですね。
あ、そうですか。
もうサブライムテキストってやったらもっと大変だよなっていうのがあるので、あえて言うならば日本語がないぐらい、
う
ん、ですかね。
そ
うですか。それ以外は、使いやすいですね。Git ともシームレスにつながってるから、いろいろできますし、大抵自分が思いつくようなことはプラグインって出ちゃってるんで、さすがだなみたいな感じで、使わせてもらってます。
そうなんですか。
はい、
いや、実はですね、手元にですね、
はい、
まあ、今日、インタビューする、まあ、内容というか、手元に紙があるんですけど、
はい、
ここにね VMRC を育てたいっていうのに書いて
あ
るんです
よ。あ、はいはい、
これは
あれですね、はい、VIM をしっかりやっとかないとなっていうのが、
は
い、
やっとか
ない、 VI エディターというか VIM ですよね、うん、どうしても本番環境で入って何がしようと思うと、サブライローカルに持ってきてサブライムテキストで何かやって持ってくっていうことはできないから、
これはプログラミングとしてのというよりはそのサーバー管理の上で、
そうですね、
あ、なるほど、
そうです、自分なりにその VIM RC を育てていっていって、うんうんうん、とりあえずそれ入れとけば、うんうん、本番環境を入れ、はいはい、入って直接いじる時でも、
うん、
ストレスなくできるかなというのがあるので、
うん、
本当はサブライムテキストを卒業して VIM、
うんうん、
をやりたいなみたいなのは、
なるほど。じゃあ逆に言うとそのサーバー周りのことも今サブライムでやれちゃってるみたいなところがある。
そうですね、まあ、サブライムと言わず RubyMine で全然できちゃう、
うん、あ、なるほど、
うん、は
い、うん、そうですか。で、そうそうそう、なんか親指シフト珍しいですよね。
はい、うん、そう、ちょうど独立するちょっと前ぐらいに、うん、ガシガシブログ書いてやれみたいな意気込みで、うん、じゃあローマ字入力から親指シフトにやってやろうかなって思って、うん、やってみたらいいものの、うん、まあ、なかなか半年、僕大抵こう半年かかってる人いないんですよ。2、3ヶ月で習得してる人がネット上多いらしくて、
うん、
僕半年ぐらいストレスなく打てるレベルになるにはかかって、
うん、
まあ、危機感がなかったのかもしれないですけど、うん、まあ、1年経ったんですけれども、それでもローマ字の半分とか3分の1ぐらいのスピードなんですね、未だに。
いや、すごいな、そんなに違いますか。
親指シフトが遅いんですよ、僕の場合。
遅い
んですよ。
あ、それ どうしてまた、
あ、その、うん、今までのローマ字入力っていうね、うん、タイピングゲームとかいろいろやってた時代にも慣れてるんで、うん、もうネイティブなわけですよね、ある意味。
逆にもうすでに早かったみたいな。
そうですね、なんかランクだとなんかちょっと上のところにいるとか、具体的なタイピング数今ちょっと手元にないんで分かんないんですけど、
うんうん、
まだまだローマ字入力ほどのスピードにはなってないんですけれども、まあ、チャットとかちょっとした文章を書くぐらいだったら全然親指シフト今使ってますね。もう議事録とか書くときはローマ字に切り替えるかもしれない、本当はそれぐらいのスピードにしたいんですけども、
うん、
ただこの前チャット ットした時とかは、はい、その相手がすぐそこにいる状態のチャットだとどうしても早くせざるを得ないので、うんうん、そうなると親指シフトでも、うん、あこんな負荷今までかかったことないなみたいな負荷がかかるんで、うんうん、そういうのを続けていくとどんどん早くなっていくんでしょうけどね。
っていうかインターネット上でそのチャットっていうものが出てきて一般に広まって、はいはい、それでキーボードを打てるように早く打てるようになった人かなりますよ
ね。いると思いますね。ネットゲームでもそうですもんね、うんうん、はい、あると思います。僕のが中学ぐらいの時に北斗の拳のタイピングゲームが一時期流行ったことがありまして、はい、それとか結構面白く楽しくやってましたね。うん、
タイピングゲーム楽しいですね。
楽しいですね。
てかあれですよね、吉岡さんタイピングめちゃめちゃ強いですよね。
あ、強いかもしれない強いかもしれないですね。この前あの
パーンみたいなね、
この MacBook も買って半年ぐらいなんですけど、はい、3ヶ月ぐらい前に1回スペースバーを壊してて1週間ぐらい入院してました、
ね。ああそうですか、
良くないですね。隣にいると腹立たしいタイプ
いやでも分かりますよ。っていうか 僕らの時代はまだあんまりノートパソコンなくて、うん、基本的にこうキーボードが別 でその当時は結構メカニカルキーボードが
あったんですよ、はい、ガチャガチャガチャガチャ。
技術者結構ねやっぱりメカニカルが好きで、はい、もうみんなガチャガチャガチャパーンみたいなのやってましたよ、うん、周りがみんなそうだったんですけど、今はこうみんなノートパソコンでこう結構静かだから、
そうですね、うん、
強いと目指しますよね、
はい、
元で、まあ、吉岡さんいるなみたいな
そんなんですか、そんなんですか
半分冗談ですけど、
半分かよし、ちょっと気をつけます。いやいや、どうすればいいんだろうな。いやいや、ちょっと課題ですね。いやいや、メモっときます。あと親指シフトっていうのもあるのかもしれないですね、はい、あれ同時打ちするんで、どうしても力が入りやすくなっちゃうっていうのは、ローマ字だと多分そんなことないはずですけど、なるほど、それは、いや、いいし、いただきます。そういうのは、うん、自分じゃ自覚できないんでね、なかなか。
ちょっと実際に打ってもらいましょうか、どんな。
いや何打てばいいか分からないけど、うん、まあ、じゃあぜひ、8ビート来た時には、うるさい人がいたら僕かもしれない。
はい、でですね、ちょっと質問変わりますけども、8ビートを、はい、使う以前は、はい、どんな環境で仕事されてたかっていうのをちょっと聞いてみたんですけど、
ね、そうですね、まあ、こういった職業柄、お客さん先でやることが今まで多かったので、
はい、
まあ、大抵はお客さんのところにいたというのが実際のところ で、うん、で自宅でもできるような案件になった時は、うん、じゃあ8ビートさんに、行こうかなみたいなのはありまして、うち小さい子供が3歳の子供がいるんで、どうしてもうちの中でやってると邪魔しに来るというのがあるので、環境的にはねマルチディスプレイがあってやりやすい環境ではあるんですけど、そういったので邪魔されるとこう思考の中断されちゃうので、
そうですね、結構やっぱりお子さんがいらっしゃる方はやっぱり吉岡さん以外にはやっぱりそういうふうにおっしゃる方結構多いですね。
うん、多いと思いますね。うん、あと、うちの中だとメリハリがつかないみたいなのもありますし、ね、うんうん、
実際どうですか、その8ビートの会員になってこの8ビートで仕事してるとはかどったりとかします？
それはうちよりかははかどりますね、うん、はい、子供がいないっていうだけでもそう
だ、うん、やっぱそこ大きい、
そこと、うん、あと、まあ、手軽に飲み物飲めたりとか、うん、こう美味しいコーヒーいただいたりとか、うん、そういったのがあるとすごく気分転換にもなりますね、
うん、
あと話ができるっていうのがいいかもしれないですね、気分転換に、
うん、
コンピューターに没頭しちゃうと、うん、どうしてもなんかこう脳にストレス抱えちゃうというか、
うん、
そういうのがあるので、うん、ちょっとした気分転換ができるっていうのは、うん、外出れば駅前だからいろいろありますし、うんうん、
やっぱりね、独立してこうやっぱり、うん、フリーランスとかでお仕事されると、うん、やっぱり自宅でお仕事とかになると、うん、やっぱりその、まあ、会社だったらね普通にサラリーマンとか同僚とかいたりするから、はい、まあ、自然的にこう会話とかしたりするんでしょうけど、うん、やっぱり一人でやってると本当になんかこうメールでのこうやり取りだけになっちゃったりとかしますもんね、うん、
そうですね。
あと吉岡さん結構 VR とかこう最新アイテムみたいな。
久しぶりですよ、そういう最新アイテム
が。あ、そうなんですか。
あの VR、うんうん、バイブ買っちゃったんですけど、うん、あの、いや、まあ、理由も、まあ、後付けみたいなところでちょっとあるんですが、うん、ずっと5年ぐらい前のノート PC をメインで使ってて、うん、まあ、そろそろ古くなってきたから買い替えたいよねっていうと、うん、まあ、買い替えるんだったらちょっと最新のも買ってやるかみたいな、
うん、
ちょっと GPU 積んで、うん、あ、GPU 積んで、うん、機械学習とかもいいかもって思ってたんですけど、うん、機械学習以外にもできるものあるんじゃねっていうのが VR ですよね、うん、
あ、なるほど。
いい GPU 買っとけば、うん、ゲームする時間は今ないんですけど、うん、まあ、ゲームとか VR とか、うん、あと機械学習に使えるっていうのがあって、うん、久しぶりに Windows を、うんうん、7年ぶりぐらいに買ったんですかね、
うん。じゃああれですか、その VR とかに興味を持ったのって割と最近なんですか、以前から興味があったとかそういうわけではない。
興味はありましたけれども、うん、実際にやってすごかったんでこれは買うしかないなと、うん、
あ、なるほど。じゃあそういう経験があって、はあ、ちなみにそれはどういうご経験をされたんですか。
経験は、まあ、うん、あの K8 前の、
はい、
ドスパラがあるんですけど、はいはい、あそこでバイブの体験会やってて、
は
い、とりあえず内心は買う予定ではいたんですけど、うんうん、そこで実際やってみたら、うん、本当にすごかったんで、あ、これすぐ買えますって感じで、
うん、
体験して10分後には買ってた感じです、うんうん、
いやあれすごいですよね。っていうか僕はあの、ねオキュラス
の、はい、あります、ね、
なんか会員版みたいなってあるんですか。
開発版、
はい、会員版みたいな、なんかこう、スマホを入れてやれちゃう。
ありますね、はい、
うん、あれをね、8ビートに持ってきてくれた人がいて、はい、その時にちょっとあの試しにつけさせてもらったんですけど、うん、やっぱすごいですね。
すごい、
ちょっと言葉では言えないですけども、
うん
うん、あのつけてる人を見るとちょっと滑稽なんですけどね、
うん、どんなコンテンツ見られたんですか。
うん、なんかね、あの自分がこう魔法使いになってほうきに乗ってこう飛ぶみたいな、
うんうん、
でその本体に一応なんかこう角度のセンサーみたいなのがついてて、うんうん、でこう頭を動かすとその方向に進むだったかな、
うんうん
うん、こんな感じでこう、うん、
立体で見えました。
はいはい、立体で見えます。
あ、
はいはい、
じゃあすごいですね、うん、結構負荷がかかる、
うん
うんうん、そう立体に見えるっていうのはすごいですね、
うんうん、多分、確かユニティのデモだったかな。っていうかあのここで、はい、あのユニティ黙々会っていうのを何回かやってたんですよ
私、はい、
その時にあの持ってきてくれたんですけど、
ちょっと凝ったものを作ろうとするとスマホじゃ動かないですからね今は。
あ、そう
なんだ。結構な負荷がその、うんうん、VR 酔いっていうのがあって、
うんうん、
毎秒90回こう書き換えないといけない、
うん、
でそれが両目だから180、
うんうん、
で180回分の、うん、演算できる能力がスマホにあるかっていうと、
うん、
まあ、物によってはあるんでしょうけど、うん、あのちょっと凝ったことをしようとするとなかなか難しいっていう
の。じゃあ結構今そこも現状の課題なんですかね。
そうですね、う
ん、なんか GPU メーカーとか結構スマホ向けでなんか頑張ってるみたいですよね。
頑張ってる、GPU、うん、はい、頑張ってると思います、ね、これから多分そっちじゃないと一般的には普及してこないでしょ
うね、うんうんうん、まあ、今早いですからね。もしかしたらもう来年ぐらいには全然なんか化け物みたいなのが出てくる可能性も
あると思いますね、
うん、基本 GPU って電池食いますからね。そのあたりどうなってるってい
う、まあ、プロセスがどんどん、ね、ちっちゃくなって、
うん、
あの今パスカル世代とか言われてますけど、うん、それがあれば、うん、その演算処理速度に対しての電力っていうのはどんどん小さくなってはいますけど、
うんうん、それでまあちょっとユニティとかやられたりとかも。
そうですね、今ユニティやってますね、
うんうん、
まあ、そのユニティも C シャープ使えるんで、
うんうんうん、
いい具合に、まあ、C シャープこんな感じだったなみたいなのを思い出しつつやってます、
うんうん、一応 JavaScript もできる、書けるんですね。
いやですね、ユニティスクリプトとか揶揄、うん、されてるみたいですけども、
うんうん、
まあ、JavaScript よりか C シャープの方が僕個人的には好きなんで、
うんうんうん、どっちが多いんですかね、ユニティ使ってるで、うん、開発 まあその層というか、うん、コンシューマーなのかどうかによって違うかもしれませんけど、うん、結構 JavaScript で書いてる人も多いんですか？
裾野が広いですよね、あの JavaScript の方が、うん、今いろんな入門系とか JavaScript でやってることがあるので、うん、数としてアマチュアがや、うん、自分で何かちょっとしたものを作る分に JavaScript も多いかもしれないですけど、うん、やっぱりそれなりに凝ったものを作ろうとするとしっかりとしたクラス設計とか必要になってくると思うので、うんはい、C シャープになるんじゃないですか、
うんうんうん、ゲームがお好きで、
ゲーム今やってないですね、はい、ほとんどやってないです、うん、VR でそのバイブで少しやったぐらいで、
うん、
どうしても時間食っちゃいますからね、
うん、時間があったらこれやりたいみたいなゲーム今あります？
いっぱいありますけどね、
うんうん、何系がお好きですか？ちなみに
昔はそれこそファイナルファンタジーとかああいう王道系のが好きですね。やり込み系はでもあんまりやんないかな、うん、そういったのをひたすらベストセラーになったものやっておきたいなと思ってるんですけど、なかなか
できないですね。で、まあ、これも書いてあるんですけど、うん、やりたいことが山ほどあって今から老後が楽しみ、
うんね、この調子でいくときっと
いいですね、
うん、すごい、はい、今名作と呼ばれているものはただ同然でできるような世界が多分来るんでしょうから、
うん
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 うん、多分できないですよね、やり尽くせないでしょう ね
僕ね、あの家で引きこもってた時にあのファミコンのエミュレーターっていうのがあった
んですよ、はい、
でまあ、ちょっとゴニョゴニョするとこうログのデータがダウンロードできるので、うん、それでね300タイトルぐらいやったことありますよ。まあもちろんあのクリアじゃないですよ。こういうゲームあんだみたいな暇つぶしっていうのはちょっと
結構ありますよね。
結構、
うん、いや今ああいうデータとか見てみると数キロバイトで、ね、そうそうそう、これだけ作って
みるとあの全然売れてないゲームなんだけど、イブシギンのようなちょっとあの、まあ、俺の中では名作ゲームっていうのは、ね、出てきてなかなかね楽しかったです、
うん、名作今で僕バルーンファイトとかね、
バルーンファイト あれ どんな感じのゲームでしたっけ、
こう人の上にこう風船があって、はいはい、その風船を割り合うゲームみたいな、
あなんかめちゃくちゃレトロですね。
レトロですね、僕生まれる前ぐらいじゃないですか、はい、1985年とか多分そんな、はい、うん感じだと思うんですけど、うん、あれとかやっぱり未だにやっても多分面白いと思いますし、うんう
ん、あとあのエミュレーターで遊ぶと要はあのその状態を、いやあのあれです、あの仮想マシンのスナップショットみたいな感じで保存できるんですよ、
うんうん、
例えば RPG でこう掛け事をするときに、うん、掛け事をする前にこうスナップショットを巻き戻してあのそのずるいことができちゃうみたいな、
それはダメですよね。
ダメです
よね。それダメですね。ゲームバランス。
ダメですね。すみません。ダメでした。はい。
ダメです。いや、冗談です。
でもそう、昔やってたゲームで、まあ、あの、ね、一回クリアしたゲームとかで、うん、ちょっとそういうことやってみたりとか、した、そんなことがあったんですけど。はい。
まあ、また別の、ね、遊び方ができるっていうのは、うんうん、まあ、ソフトにとってはすごく幸せなことなんです
よね。うん、
普通、それ以外にもできる。
すみません、うまくまとめていただいて。
でも、うん、ああいうのって、うん、なんだろう、今思うとすごいなっていう技術がたくさん詰まってて、
うん、
まあ、すごく有名な話だと、うん、ファイナルファンタジーの3だったかな、
うん、
そのナーシャ・ジベリっていう凄腕の伝説的なプログラマーがいるんですけども、うん、その人がファミコンで 3D をやったっていう、うん、まあ疑似的なものですけども、うん、でそのソースコードは誰が読んでもわからないみたいな、そういう職人芸的なのがあったりして、うん、まあすごいな、うんうん、そういうところから学べるものがたくさんありますよね。
そうですね、うん、あの MSX ってあるじゃないですか、
はい、
でもう今 MSX もう化石になってますけども、うん、あの要はそのエミュレーターはまだあるんですよ、
うん、
でそのエミュレーターの上でそのプチリナックスみたいな、
うん、
作っちゃったおバカさんがいて、
うんうん、
8ビットの Z80 の上で、うん、LS ができるみたいなちょっと僕は感動しました。
ああ、はい、面白いですね、
うん、
この辺は、
はい、でちょっとまた質問変わりますけども、 8ビートでちょっとイベントを増やそうっていうふうにちょっと8ビートで、はい、活動してるんですけども、何かその吉岡さん自身がこんなイベントをやってほしいなとか、あるいはご自身がやりたいなとか、あとはこういうのやったらいいんじゃないみたいなあったらぜひですねお聞きしたいなと思うんですけど、
パッと思い浮かぶ具体的な案っていうのはあまりなくてですね、
はい、
まあ、ここでは芸術系のイベントって書かれ、はいはい、書かせてもらったんですけど、
はい、
ね、うん、芸術系、うん、最近美しいものに触れてないので、うん、そういった渇望はありますね、
うんうんうん、吉岡さんこう写真とか、
はい、趣味でやりますね、うん、写真もそうですし音楽も好きな
の、城幕成とか、
城幕、あ、うん、そうですね、うん、写真では城幕成っていう人が好きなんですけども、うん、はい、まあ、この人はあれですね、ストロボの使い方が上手いんですよ。
うーん、
ですぐ撮る人で、
はいはい、
ちょっとモデルとかいて、はい、もうしっかりセッティングして、うん、まあ、しっかりセッティングするんですけども、うん、5分あればそれすごいのを撮れるみたいな、うん、そういうストロボの使い方が上手い人で、
うん、
この人に憧れていいストロボを買っちゃったりとか、
は
い、
なるほど、
しますね、うん、あとそう、よく写真始めるときにキャノンがいいかニコンがいいかみたいな話になると思うんですけど、うん、この城幕成がニコン使ってたんですよ。
あ、はい、
もうニコン決定買うときに、はい、それでニコンになったっていう感じです、ね、
うん、
多分あれって悩む必要ないんですよ、
うん、
好きな写真家が使ってるカメラ買えばいいんですよ、
ね、はい、意外となんかミーハーなとこあるんですね。
あ、ありますあります、うん、道具から入るところ
もあるんで、うんうん、あとなんかストロビスト、
ああ、そういうストロボを使う人たちのことをストロビストって言う
んです。なるほど、僕ストロビストさんっていうのか方がいるのかなと、うん、ロシア系の方かなと思ったんですけど、
そういうわけではっぽい名前ですけど、ね、
ストロボの使う人のことをストロビスト、
ストロビスト、
あ、
でもストロボ1本で面白いことできて、うん、例えば普通のストロボを、うん、にオレンジのフィルターをかませて、うん、それで撮るんですよ、
うん、
人とか、うん、何か被写体に向けて、うん、でその、オレンジの、
うん、
オレンジのフィルター撮ってるから光がオレンジになるじゃないですか、
うん、
そのオレンジを普通の、うん、白に補正かけるようにすると、
はい、
その被写体以外が青になるんですよ、
うん、あ、はいはい、そうです、
だから、そういった使い方をすると、うん、朝焼けのすごい綺麗な青とかを出したい時とか、うん、赤いのを出したい時っていうのはそういう、ストロボを意図的にフィルターかけて使うことによって被写体とその背景との色の差を出したりとか、いろんなこうテクニックができるんで、それだけでも遊んでて面白いです、
うんうん、そうか、すいません、ちょっとそこまでだとあんまりカメラの詳しくないと分かんないけど、
オタッキーな趣味ですよ、
うん、ね、でもカメラってよくお金かかるって言います
か。かかりますね。だから僕は子供が生まれるのがきっかけで始めたんですよ、うん、子供のことをしっかり撮りたいなって、
うん、
それまではあんまり絞りとか全然分かんなかったんですけど、
うん、
とりあえずフルサイズのいいカメラ買っちゃって、
うん、
ああこれこのレンズが必要だって、うん、使っていくとだんだん足りないところが見えてきて、
うん、
もうズームレンズは単焦点で揃えようっていう誓いを立てて今単焦点を揃えつつあるっていうところですね。
あと音楽も好きですよね。なんかクラシック、ジャズ。
好きですね。
でなんかね、ショスタコビチとか、
ね。今ショスタコビチ、そうですね。
で、あと、うん、後ろにあの小柳さんがいるんですけどね。
あ、
小柳さんも
僕ロシア系が好きで。
好きで、
うん。好きな作曲家を挙げていくと全部ロシア系になっちゃってます。そう、今はもともとその中高とか楽器やってて、うん、まあギターだったんですけど、
はいはい、
ギターやっていくと、うん、どうしてもこう超絶技巧とかって絶対興味湧いてくるじゃないですか。
ですね、
うん、超絶技巧
でギター少年はやっぱり一度そこにね
行くんですよ。でそうするとそこからクラシックって近いじゃないですか。
ああはいはい、そうなんですね。あの大体なんか超絶技巧をやる人は大体クラシックやってたりとか、
クラシックそうですね、そうつながってきて、うん、そこからクラシックに興味持ってなどなどとクラシックの方に入っていって、
うんうんうん、
フランツ・リストとか、
うん、
あの辺から、
うん、
ね、あの人はピアノの魔術師って言われた人なんですけど、
うん、
そういったところからクラシックに興味を持っていって、
うんうん、
っていう感じで、
うん、チャイコフスキー、はい、ラフマニノフ、
はい、
スクリアミ、はい、ウラディーミー、なんか舌噛みそうな名前
ばっかり。あ、これはあのピアニストなんですけど、このピアニストが大好き、ウラディミール・ホロビッツっていう、結構前世紀で最高と言われた人ですけど、ちょっと音色が独特なんですよね、この人のピアノっていうの
は。うん、なんかピアノってこう、うん、まあ、機械じゃないですか、はい、でこう鍵盤をしたら音が出る装置、はいはい、みたいなもの、はい、だと多くの人は多分思ってると思うんですよ。
そうですね、
うん、でそこに何ていうか、その何て言うか、こう魂を込めて弾くと、何かその何ていうか音も違うみたいなこと言われるじゃないですか、うん、はい、そういうのってあるんですか。
まあ、ありますよ、あります。あの、まあ、デジタル式に言えば、うん、ね、あのベロシティというか、うん、小さいところから大きいところまで、はい、何千段階とかやって、うん、デジタル式にやることも、うん、それはそれであると思うんですよ、うん、でピアノでなんであんな個性が出るのかっていうと、うん、それの組み合わせが膨大だからっていうのがまず第一と、うん、あとその演奏する人によって解釈が違ったりとか、うん、そういったものとか、あとはピアノ自体の差ですよね、うん、あの、あんまりいいスピーカーで聞かないと、
音そのタッチでやっぱり音まで違うもんですか。
あ、違いますね、
つまり制御、逆に言うとそれで制御できるみたいな、
できるところもありますね、このウラディミル・ホロビッツっていうのは、うん、指伸ばして弾いたんですよ。
伸ばして、
普通はこうピアノ習うと結構卵って言われるんですけど、この人っていうのはこうパラパラして、そうすることに音にキレが生まれるんですよ。
あ、そんなことやってるんですか。
あの、そういう奏法があって、この人はそれでもすごい速度で弾けたっていう。
なんかすごいな、
この人の音が大好き でこのホロビッツが好きのピアノが好きになって、はい、うん、このホロビッツが得意としたのがラフマニノフだったり、うん、スクリアビンだったり、
はいはいはいはい、なるほど、じゃあそのあたりが繋がってた
んですね。そうですね、もうこのウラディミル・ホロビッツ、うん、まあ、アメリカ人ではあるんですけど、もともとこの名前の通りロシア系の人なので、うん、ロシア武士が相性いいんですよね、うん、チャイコフスキーとか。
ジャズだとまあ、恋たいな、
うん、とか
マイルス・デイビス、
マイルス・デイビスとか、うん、その辺も好きですね、うん、どうしても音楽を、ね、うん、演奏しようとなるとジャズとかに興味、
うん、うん、なんかあのマーカスモデルのベースを持って
る、ね、ああ、そうですね、フュージョンよりかもしれないですけどね、うん、マーカスミラク
ルと
か、
そうですね、
うんうん、演奏するとなるとどうしても才能がない人は音楽理論を学ばないとできないと思うので音楽理論を学ぶとなると、うん、ジャズ理論大変になるじゃないですか、うんうん、で、まあ、ギターやってて、うん、その理論のことやろうと思うとピアノのこともピアノでやっちゃった方が理解が早かったりするので、うんうんうん、まあ、そういったところでその、ね、そのホロビッツとかとも絡んできたりとかっていう、そう、なんとなく自分の中でつながってるんですけど、うんうんうん、本当はベーシストになりたいっていう、うん、しっかりベースを
学ぶ、いいですね、
ベースやっとけばこのロックもできるし、うん、ジャズもできるし、うん、コントラバスに持ち替えれば、うん、ね、クラシックもできるんですから、うん、いろんな音楽が好きな人間にとってはベースっていうのはすごくいいのかなと思って、うんうんうん、マーカス・ミラーからちょっとやってみようかと思って買ったはいいものの、ほこりかぶって、
いきなり敷居高いですよね、マーカス・ミラー、ね、あの人も技巧派でしょ、
まあ、スラップで、うん、あの人のいいところって何だろう、うん、プレイヤーというよりか作曲家っていう感じなんですよね、うん、あの人のフレーズ一つ一つ、うん、すごく考えられて、うん、そういうところ、の、
うん、フレーズが好きで、
好きですね、うん、
本当にやりたいこといっぱいあります。
そうなんですよ、ね、人生5回くらいじゃ全然足りないですよ、ね、
というかもうクローンしないとダメなんじゃないですか。
うん、ダメ
あと映画も結構お好き。
いや、うんうん、そう、うん、子供が生まれたから全然見れてないですけどね、なんか、はい、そうなんです
か、うん、ね、ちょっとここでも挙げてもらったんですよ、黒澤明さん、クリストファーの クリント・イーストウ
ッド有名どころだとやっぱりその3人とか好きですね、うんうんうん、
でなんか寝られた映画が好きだと、
はいはい、あこれすごいアイディアだなみたいなのはやっぱり見せてうなっちゃうようなのが好きですね、
うんうんうんうん、ねっていうかちょっとこの間、飲み会があった帰りに家の方向が近いんで一緒に帰ったんですよね、
はいはい、
でその時にちょっとその時もお話ししてたんですけど、これ何をしてたっけ
いろんな話しましたけど、
ね、うん、いろん、そう、そうそうそう、いろんな話して、で、
酔っ払ってたから僕覚えてないですね。なんか、
あ、なんだっけ、ちょっと、ちょっと、忘れちゃいました
。映画でしたっけ、
はい、
映画の話、何したっけかな、
裏窓、
裏窓、
うん、
ヒッチコック、ヒッチコックとか
ですね、
とか、
うん、で、12人の行かれる男、
はい、
キューブ、
はい、
そうってあるんですよね、なんかホラー
ホラーですね、うん、そうですけど、状況設定がすごくうまくできてて、一作目はやっぱり名作だと思いますけど、
僕ちょっと痛いの苦手なんで、
あ、痛いのなんですよ、これ、うん、2とか3見る必要ないと思うんですけど、あの一作目だけは、
あ、そう、
低予算映画でここまで面白いものを作れるかっていう面でも、もし自分が映画監督だったらこういうのをお手本にするだろうなって、
うん
うん、キューブとかもそうなんですよね、全然かかってないです、
思い出した、すみません、突然思い出した、
はい、
あのそうそう、で、なんか吉岡さんって、はい、なんかあの寝られた映画好きっていうことで、でそのご自身もなんかそういうなんかいろんなこうアイデアあって、なんかこうなんかストーリー、
ああ、う
ん、
なるほど、
自分でもそう、はい、なんか時間があったら、うん、なんか小説書いてみたい みたいな話をちょっと聞いたと思って、すみません、僕も酔っ払ってたのであんまり覚えてないんですけど、
しましたしました、
しましたよ、ね、
僕30代のうちに小説家になります、
素晴らしい、
そういうホラーを吹き始めたんですよ、
うん、
ただそれだけの話で、うん、何も具体的に決まってないですけど、
うんうん、
いや親指シフトのスピードを上げるために小説家になろうかな、
なるほど、じゃあそこともさ、
でもあれですよね、いい映画とか、うん、いい本、まあ、小説とかもそうですけど、うん、大抵あこれこの流れできたら最高だろうなって思うと、
うん、
大抵その通り来るんで、あんまり読んで読めてもやっぱりすごいものはすごいと思うんですよね、僕は、
うんうん、
手品でも何でもそうだと、僕の場合は手品なんで種が分かっても、
うん
うん、素晴らしい手品はやっぱり素晴らしい手品だと思う、うん、種が分からない手品がすごいんじゃなくて、
うん、
これはあやったとしても分かっても、うん、多分こうなんだろうけどすごいなっていうような、う
ん、てか吉岡さんこうテレビとかで手品見ても大体分かっちゃう、
なんとなく分かる、
うん、
大抵わかるっていうか、
うん、
みんながわからなくてもわかることはよくあります
ね、うん、そうなんだ、
これはこうでしょうみたいな、
うん、
ようなことを家族とかに言ったりすることは今までに結構ありました、
うんうん、やっぱりそれは、なんかこう自分自身がこうそういうのを作りたいっていうのがあるから、やっぱり小説とか映画見てもやっぱりそういう目でこう見ちゃうっていうところあるんですか、こう、いや僕なんかは本当になんか純粋にっていうか、そういう先を考えずに、
うん、
見るのが好きなんですけど、うん、この先の展開とかこう、
うん、
多分こういうオチに持ってくんだろうなとか、そういうのを考えながら見る、
考えながらというか、なん、
うん
うん、考えてはいないんですよ、別に、
まあ、考えて
ない、それは純粋に楽しもうというか、うん、実際に映画作ったことないし小説書いたことないから、うん、その辺は分かんないですけど、
うん、
あの作り手として見たことはないですけれども、
うん、
なんとなくああこういう流れできたら最高だろうな、うん、もしそれがなければ自分で作ってやろうっていう意気込みがあるかもしれないですね、
うん、
これもしこういう展開にならなかったら、うん、ちょっとニュアンス変えて、
はい、
別の映画を作るぐらいの、
うん、
絶対いい映画作れるだろうなっていうような目線では見ることはよくある、
うんうん、 ちなみになんかその中でなんかまあネタバレあってもいいんで、これはちょっとすごいなみたいな。
すごい、うん、
その先の読めちゃう吉岡さんも読めなかったみたいな。
読めなかった読めなかった読める読めないとかが面白いさにつながるっていうわけでもないので、うん、個人的に好きな映画は七人の侍とかが好きなんですよね。あの、あれは何だろう、うん、別にオチとか、まあ、オチもあっちゃありますけど、
うんうん、ちなみにその七人の侍の好きなところってどのあたりですか。
わかんないですね、言えないですね。なん、いや、あの流れが好きなんでしょうね、うんうん、きっと展開というか、うんうん、この部分のこれが好きっていうのは特にないんですよ。あの雰囲気が好きっていうわけでもないし、なんだろうなっていうのはありますね。でやっぱり好きな映画はって聞かれたら、やっぱり七人の侍好きだな、今まで見た中では好きだなっていうのはありますね。
ちなみにここには書いてないですけど、本とかってなんか読まれたりしますか、小説とか。
高校生の時はよく読んでたんですけれども、うん、まあ、いろんな面白さのベクトルあると思うんですが、僕が最初にその本にはまるきっかけだったのが、うん、森博っていう、もともと名古屋大学の助教授やってた人が小説家になって、それミステリーだったんですけど、そこに出てくる登場人物がすごく、いわゆる中二心をくすぐるみたいな、本当中二ぐらいに読み始めたかな、中学生の頃に読み始めて、その人のデビュー作のノベルズの一版も持ってるぐらい古くからのファンなんですけど、その人から本を読む楽しさを知っていろいろ読みましたね。
順番、最近では何かありますか。
最近は小説を読んでないですよね。
技術書ばっかり。
技術書とかですかね。あれですね、清家さんにお勧めされている本が国取り物語っていうのがあって、それは近々読もうかなと思ってるんですけど、それ以外となると SF とか読んでるかな。SF とか最近は、かもしれない。ハインラインとか、最近どう忘れちゃって、よくわかんない。
いや、もう調べちゃった、はい。
そうそう、森博から始まって、そうですね、好きな作家とか、三島由紀夫とかも好きですね。あの人の日本語のセンスとかすごく、はい、大好きで、本読んでるっていう感じが。本の何がいいかって、これは僕の個人的な意見ですけども、あんなにその著者の才能に直に触れられるコンテンツってなかなかないんですよね。圧倒的な知識というか、圧倒的なセンスとかに圧倒される、圧倒的な敗北を味わえる、そういった経験っていうのはすごく面白いですよね。
それはあれですか、その自伝とかじゃなくて、その人が書いたストーリーの中に、その書いてる人の何か、
そうですね、そうですね、
何かこう感じるというか、
そうですね、僕はそうですね、このセリフをかけるこの人すごいな、ちょっとだからメタな目線で見ちゃってるってことですね、
はいはい、すいません、それじゃあちょっとそろそろ時間なのですいません、
この辺り大丈夫ですか、
はいはい、
結構最初の方、なんか IT 系のものばっかりになっちゃいました。
そうですね、なっちゃいましたね。なんかちょっと思ってたより硬い話になっちゃいました、
ね。まあこれ取れてなければ2回になるかもしれない。
大丈夫です、ちゃんと
大丈夫ですか。
はい、じゃあありがとうございました。
はい、この後でよろしければ。
はい。はい